テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューンセカンドシーズン第16回です。お相手は上田由美人と
武田と
楽屋と
天でございます。
はい、というわけで1週間くらいちょっと遅れて撮ってます、う
ん。
ま
あ、ゴールデンウィーク挟んだからね。
あ、別にまあ休んだりしてないけどね、あんまり、
うん、
どこも行ってないよね。行った人もいるか。
いや、行ってない。
まあ一応イベント
天さん行った。
いろんなことは予定はキャンセルされるためにあるものですね。
あ、どこも行ってないんだ、誰も。
いや、行くには行ったんですけど、
はい、
うん、
多分それ最後の何か言い残したあたりで喋るネタにするとか言
う。いや、まあ、大丈夫ですよ。自分の場違いした加減を確かめるために、あの、正常のお屋敷を見学しに行くという。
それは麻生総理の。
いやいや、あそこら辺の正常、世田谷区の成城あたりって割と豪華なお屋敷が多々並ぶじゃないですか。
でも、え、なんで見に行ったの？
え、なんとなく、ああ、
でも意外とそういうことしますよね。前回の遊園地といい、
ああ、なんか俺生活、うんっていろいろ思いながら。
え、単にそこら辺に見に行ったの？
見に行って、あ、ここら辺にいる人は俗に言う成城のお嬢様たちなんだと思いながら。
ああ、すごいな。
ああ、
奇人変人の類だよ、そんなの。
そうか。
なんかストーキングって言われてもね。
え、用もないの行ったの？ただ建物見
に。なんかありません？駅前、よく有名な駅とか。
全くない
よ。え、なんか絵描くときにロケーションとして必要だから行ったとかするんじゃなくて。
ああ、いや、そういうのはないですけど。でも、
うん、フラッと行った感じ、
ね。フラッと行って。
はい。
あ、
一人で？
一人。
マジで怖っ。怖
っ。まあ、いいんじゃないの。
はい、そんな楽しいゴールデンウィーク
ゴールデンウィークじゃん。まあまあまあ、
皆さんお過ごしになったようで、
僕は後半なんか肌の調子が悪くてぐったりしましたけど。
ああ、おんもそんなに、なんか巷では16連休取った人もいるけど、そんなに固まって取れないからね。別に仕事に有給みたいな制度はないし、
うん、
うん、なんか 2,3 日休みといえば休みで、実家の方行ったぐらいで特に何もしなかったですね、
うん。まあそんなこんなで、
はい、というわけでゴールデンウィークにちょっとかかってたコミティアに行き、まあ、ピアクヤさんは一人で M3 に行き、
うん、どうだった？
あ、なんかちょっと悲しい感じかな。
悲しい感じ。M3 が、それともお前が？
あ、もちろん僕が。
ああ、まあ、なんとなくわかる。
そうか、なんかあるじゃ ん、 なんか完全アウェーな感じ。
ああ、わかる。
まあまあ人生アウェーだからしょうがないんだけど。
まあでも一人で行くのってちょっときついよね、うん。俺も昔、まあ最近はそのテールチューンで出るようになったからあれだけど、昔結構一人でイベント行く時あって、
うん、
ほんでそのなんとかオンリーだと、その漫画のファンばっか来るから、
う
ん、だからそのトラドラオンリーとかだとトラドラ好きな人が来るから、まあアウェイじゃないんだけど、
うん、
オールジャンルってあるじゃん、コミケとかその、
うん、
何でもあるよみたいなところに一人で出ると、なんか客層が固まってないからさ、なんかアウェイ空間に放り出されることがあるみたいな。
そうですね。
M3 もまあそうじゃん、オールジャンルで音楽は決まってるけど、その何でもいいみたいな、二次創作でもいいし、オリジナルでもいい、
うん、
でやってると、なんかなんか俺は違うかみたいな。俺はダメかみたいなことが、
あ、でもなんか、うん、完全に初めてのイベントじゃなくてよかったと思う。そのほら、今までコミティアとかコミケとか、
あ、まあちょいちょい行ってるから、
うん、これでなんか全く同時に初めてで、初参加であれだったらちょっと僕へこむぐらいしかないなっていう。
きついね、確かに。
僕そういう経験がないからもう全然わかんないんですけど、一人で行ったことがないみたいな、
うん、
そう、武田さんちょっとぬるいよね。今度なんか一人で行かせようぜ。
確かになんか、だって初めはだから強制的に連れてかれるような感じだったし、で今停留中でしょ。だからそういうなんか人生での厳しい体験をしたことがないんですよね。
そんでそのただそのテールズ中のもの一人で行って売ってきたじゃなくて、その武田さんが一人で物作って一人でなんか売るみたいなことをしないとダメで、
あ、でもそれちょっとやりたいんですよね。あの文芸フリマとかあるじゃないですか、小説ね。
あ、明日だね。
あ、そうそう、そう、
まあ、俺行くけど。
なんて、あ、じゃあ明日ちょっとあのなんだ、難民チャンプの買ってきてください、
ね。何それ。
あの東京トイボックス作者の作
者が、あ、なんか言ってた、
小説書くて、あれちょっと後で URL 送んで買ってきてください、
見てくれよ。
まあ、あの一人で参加した時の知り合いの人が自分のところのスペースに来てくれた時の本気でありがとう感はやっぱ、
ああ、そう
ですね、いいですね。
いや、俺来てほしくないけど、
いや逆にまあ辛いところを見られたから
。そうそうそうそう、多分そうなるんじゃないかなと。まあそろそろなんかオープニングとか結構長めなんで、そろそろ行きましょうか。
はい、というわけでいつも通りのコーナーをさらさらとやっていきましょう。
はい、
イエーイ。 はい、制作者オツのコーナーです。
イエーイ、
は
い、
まあ定番となりましたがやっていきましょう。
はい、
はい、ややこネーム人生消化試合さんです。
いいですね。
もう入ってるんじゃん。ってことはもうこれじゃなくて10億ぐらい持ってるんだね。
いや消化試合って嫌な方じゃない、もう。
いやだからもう残りの嫌でしょ。いやもう
なんかでも前ももらったよね多分。
いやいやもらってない、うん、前にその先にメールって届いてるのは全部見て、うん、その順番に読んでいくんだけど、うん、前に見てまだ1個前にまあメールが溜まってたから、
う
ん、この人は まだ読んではい
ない。あじゃあ 初なんだ
です、
うん、さては
、はい、初めまして人生消化試合と申します、はい、最近になってからこちらのラジオを聞き始めました。さて質問なのですが、スタッフの方々は、はい、いつ頃からゲームを作りたいと意識をするようになったのでしょうか。自分は小学生の頃に友人が持っていた MSX、まあ、パソコンですね、今じゃ知る人もいないのか、影響もありゲームはプレイするよりも作る方に興味が湧いたことが現在の活動につながっております。あ、じゃあこの人も何かやってらっしゃるんでしょうか、うん、
なるほど。
ゲーム以外でも創作活動をやり始めた原点を語っていただけると光栄です。ではさらなるご活躍を期待しております。はい、というわけで、まあなんかゲームを作るきっかけ意識するのはいつ頃でしょう。俺なんかちょっとこのメールに突っ込みたいんだけど、俺なんか全く一緒なんだよね。
だって僕今あのメールの内容をチラッと初めて今初見で見て、うん、ズバッと MSX っていう言葉を見ただけで、あ、これだけで夢さん選んだな。
いや選ぶっていうか順番に読んでるから。
もう僕も逆にこのメールなんか読まなかったっけってくらいの気がするんだけど、
うん、そうね、俺がその散々 MSX の影響を言ってるからね。なんか俺がその小学生の時に、
はい、
親父にそのみんなファミコン持ってるから俺もファミコン買ってくれって言ったら、うん、何をとち狂ったか知らないけど MSX を買ってこう来てこれを使えみたいなこと言われて、いや使えって言ってもマリオとか刺さんねえしみたいなことは思って、でもそれで初めてその MSX って変わったパソコンで、はい、
うん、
今となっては知らないんだけど、その Windows とか今普通に買ってもさ、プログラム組めなんてことって書いてないじゃん、
うん、
でもその MSX っていうのはそのプログラム入門用みたいマシンみたいな存在で、はい、
初めからベーシックが入ってるって
聞いたことありますけど、そうそう、なんか電源を入れるとそのベーシック入力画面になるんだよね。なんかもう作れみたいな感じで、
はいはい、
まあ、説明書にすでにそのゲーム作り方が書いてあるんだよね、
うん、
簡単なその、まあ、ポンみたいなピンポンゲームの作り方が書いてあって、はい、このソースを打ち込みなさいみたいなことが書いてあって、はい、なんでみたいなことは思ったんだけど、
はい、
でもそれでその作れるものっていうのが分かったんだよね、
うん、
はい、そのゲームってさ他のおもちゃとかと違ってさもう原理が分かんないじゃん、
うん、
そのテレビの原理が分かんないのと一緒でもう作れるものとはもう思わないんだよね、
うん、
でもそのそういうコードを打ち込んでそのプログラムで動くっていうことが分かって、あ、ゲームってなんか人が作ってるんだ、しかも俺にもなんか作れるらしいみたいなことが分かって、そこでなんか作る方に多分一気に傾いたね。なんか多分 MSX とかそのパソコンに触れてなかった、そういうのは全くなかったと思う、
うん、
だって作れるもんなんて思わないじゃん。マリオ見てさ、俺もマリオ作るぜって言って、え、どうやってみたいな。
あー、でも何でしたっけ、ドアドアじゃないですか、はいはい、あれが多分僕小学校 2,3 年とかかな、
作ったんですか。
僕じゃないですよ、
だって作るって話からそんな
の。いやだからそういうの聞いて、あ、え、作れる人がいるんだ。
え、ドアドアって何だろう。
あ、まあ、古いファミコンのゲームなん
だ。ドアドアはそのドラゴンクエストのプログラマーの中村光一って人が一人で作ったんだよね。
へ、
結構ドアドアっていうのはそのプログラムコンテストかなんかに入賞して、それがファミコンソフトになるっていう流れが大々的にその宣伝はしてないけど、まあ有名 で、
うんうん、
でそれでまあ、あ、ゲーム作るもんなんだみたいな。
確かその大会のチャンピオンが森田将棋の人ですよね。
あ、そうそうそう、あれも確か一人で作ったんだよね。
それがファミコンに移植されたっていう。
そうそうそう、ファミコンにも私 MSX にもあって、
うん、
ほんで俺もなんか MSX 版を買ったんだよね。そしてあのなんか一面でなんか爆弾の上に乗っかるっていう裏技が使えなくて、え、 MSX 版はないんだとか思って、爆弾で残機を1個減らすという面白いことやってたんだけど。
いやだから僕の場合はあの、そうですね、それでファミコンって基本的にそのゲームメーカーの人がなんか難しい高そうな機械を作って売りゃーって作るのかなって思ったのが、個人で作れるもんなんだ。
ああ、そうね、
思いました。
後々なんかそのファミリーベーシックとかも出たから、
うん、
まあさすがに買ってるやつはあんまりいなかったけど、うん、やっぱりその作る人がいて、まああの頃はその小規模だったから一人でプログラム組んで作るやつがいるっていうのは、
うん、
多少なんですか知識のある人だったら知ってたね。
ああ、それファミコンも思い出しましたけど、うん、昔ナムコのゲームって自分でステージとか作りました。
あ、コンストラクションはかなりあった。つうかエキサイドファイブとかもあったしね。
あ、あったね。
任天堂ならマリオペイントもあったし。
そうね、 なんか後半のそのスーファミまで行ってそのゲーム内容をエディットになるまで行かないとやっぱり面作ってる感じだから、さすがにそのゲーム作るというのはやっぱちょっと違ったけどね、なんか俺はなんかそんな感じだった。だからかなり小さい頃からなんか小2の頃に MSX を買ってもらって、そこからベーシックマガジンとかを読み始めるというひどい人生になったのでなんか作るっていう方にもそっちに興味がいったのはもう本当にそこからで、なんか俺かなり 絵に行ったのは遅いんだよね、
はい、
なんかゲームプログラマーみたいになりたいと思ってたんだけど、なんか後半なんかそれは無理になってくる。
なんで途中から絵に転向したの？
前にちょこちょこ言ってたんだけど、そのベーシックをある程度やっていくとその時代が進んでなんか C とかが出始めて、その C 言語とかビジュアルベーシックとかの環境ってなんか買わなきゃダメだったじゃん、うん、
あ
でも俺とかもう高校生の頃とか全く金がなかったからさ、そんな5、6万もするようなツールを使って、さらにその PC98 とかを買ってプログラム組むっていう環境はもう作れなくて、もうそこで諦めちゃって、なんで結構そのツクール系ってあったじゃん、アスキーが出してた
り、
RPG 作るとか部分が作れるの、やっぱり部分が作れるのと面白くなくて、でやめちゃって、ほんでなんか安上がりな絵に行ったみたいな。
ああ、じゃあ飛躍よ。
あでも、僕はどうだろうな。デザイモンってあるじゃん。
あった。
ないみんな。
やってた。
シューティングのやつ。
シューティング
のやつ。
あれ曲も作れるんだよね。
曲も作れる。だからなんか僕はそれを両方やってた。
あ
デザイモンでゲームのそのステージを作り、曲を。うん、
あ。でも結構いた、そういうやつ、うん。マリオペイントも確かいけた
ような 曲。
まあ似たような感じだ。
でもデザイモンで割とその曲部分が結構凝ってたような気がする。
凝ってた、うん。デモで入ってる曲、
うん、
バッハの曲とかがちょっとロックアレンジになってて、はい、あ、なんかえらいかっこいいなと思って。
うん。うんうん、え、あスーファミでした、
ね。スーファミでした、ね。
だってスーファミでも音源フルに作れば結構いいの作れるから、うん、あかなり、うん。本格的な作曲ツールではなかったんだけど、うん、それでもかなりいけたよね、あれ。
あれマリオペイントかなんかで、なんか、ドレミーって入れて遊んでる気がしますね。
でも、そういうの買ってるやつってもう、そうだよなとか思うね。うん、
そうだね。
なんか、俺の前にもちょこちょこその、まあ業界に入った人とかは結構いるんだけど、うん、みんなその系統にやっぱ買ってるんだよね。その ASCII のランクとか作るか、なんかデザイモンとか、うん、一度はやっぱ買ってるみたいな、
はいはいはい、あ僕はあの高1の時バイトして PC98 を買って、あ Windows95 が搭載されて一番初めの機種なんですけど、
あれ
ってダンテ98っていうそのまあある。
ダンテあった
買った僕はあの95に最初95じゃなかったんだよ、はい、3.1 が入ってて、その、
はい
キャンビー、
あ、はいはいはいはいはい、キャンビーね、僕はバリュースタル7でしたみたいな。
僕もともとその音楽ミディがやりたいっていうだけで買って、はい、その後そのダンテシリーズ、
うん、
買ったりとか、
もうこの辺の話題でもおっさんの話題なんだろうな、もうダンテってみたいな。
で僕はなんかあのドット絵描く名前がすごい楽しくて、 あれなんか僕は RPG どうでもいいけど、だんだんドット絵にのめり込んで
って、ああ分かる、
でドット絵打って、まあ、やめてしばらく飽きて、なんかでなんかたまたまその月姫を やったんですよ。
あ
高校生
月姫、いや僕は20歳ぐらいかな。
あ
なんかバイトしてる人からこれ超絶面白いからやれって言われて勧められてて、これがなんか結構簡単なスクリプト言語でできてますよって言われたんですけど、はい、僕 HTML すら分かんないような状態だったから、まあさまあいいやと思っていて、でちょっともうちょい時が流れて専門学校入って、でそのまあ、プログラム やるじゃないですか当然、ああプログラム専門学校行ったんですけど、でその時そういうのを習ってからなんかで習いつつ文章も書いてたんですけど、うんうん、であなんかゲームを作るために道具が揃ったと思って作りたいと思ったんですよ。
あれ
当時って武田さんはホームページとかもまだ作ってなかったんだ。
なかったね、専門入ってから。
あそう、
本当に一切興味なかったから。
実は僕と武田さんと同じ専門学校だったから、
ああそれは聞いてる、
うん、根っからだというようなイメージがあった。
いや全然知らなかった。でなんかそのだからそうだからソースコードを見て分かるようになって、で文章を載せられるようになったっていう、だからその条件が揃ったからっていう感じだね。
なんか作れるとは思わなかったんだよね、その、
うん、
まあ月姫とか出てきてノベルゲームを同人でちょこちょこ作ってる人がいるっていうのは分かったけど、そのキリキリとかで NSC とか見てもなんかよく分かんないみたいな。その頃多分まだ解説書とかも出てないし、
うん、
ちょっとやっぱ式が戦ったかったんだけど、うん、ちょっと見てみるとやっぱり組めるといえば組めるんだよね。
うん、あでも一番最初は NSC だったよ僕。
あ
そうだったね、
触ったのは、
うん、専門時代に何か見せてもらったことあるわ、
うん、え NSC で何作ったの？
なんか別のここでやる前になんかちょっと
サークルを、まあ、確か友達とちょこちょこ
やってて、その時に N スクで組んでやりとか、はい、まあ、結局完成はしなかったんだけど、
う
ん、
まあでも触って
動くものまで見たかった、ね、こういう風に作れるんだっていうのはそこで知ったね、
うん、まあ、ちょっとなんか技術的なものが行き過ぎちゃって、その C 言語とか変えないとか、なんか技術的なもの分かんなくなるともうゲームから離れるんだよね。なぜならもうその子スーパーファミコンとか、まあ、下手したらもうその次の世代が出てるから、はい、もうゲームとか作るの無理とか思ってたし、うん、もうなんか絵の方面に行って、なんかその絵の方面からなんかゲーム会社にも入るかとか思ってやってたんだけど、ゲームなんか作れんでもないらしいぜとかなると、うん、おみたいな、
ちょっと話は違ってくる。
今ゲーム作る人厳しいらしいですよね。だって今いきなり入っていく、昔はほら原始的なゲームだったから入りやすかったんだけど、今いきなりプレステ3じゃないですか。
ああ確かに、その技術者系統はきついと思う。
でしかも数式とかそのあの画像工学と理解しないとダメだから、なんとかレンダリングとかトータリオンとかあの辺理解しないと全然理解ダメで、でなんか入ってプレステ3で、なんか今なんかそのプレステ3 その開発環境ってかつて500万とか300万したんですけど、あまりにも人が今30万ぐらいに下がったらしいですね。来てくれみたいな。あとはその、まあ、それはプレステ3だけの話ですけど、その NDA っていうのはその秘密を保持してくださいみたいな、非常に厳しくてネットに一切流しちゃいけないんですよ、そういう情報。だからちょっとネットで検索して分かんないところを聞くとかできない。だから余計厳しいらしいですね。
ハードにもう人が追いついてないんだよね。その、うん、プレステ1から2の移行とか2から3の移行って、なんかその1とか2の機能を使い切ったことってないんだって、うん、なんかそのハードの性能極限まで使ったゲームって一つもないんだよ。なんか、うん、そういける技術者がいないみたいな、うん、でもそのやっぱり商売上の都合でやっぱり2から3というとどんどん移行していかなきゃいけないから、もう1を使い切ってないうちに2で、2になったらまたちょっと新しく覚えてねみたいな、ほんでまた使い切れないうちに3にみたいな。
だからその辺がだから Xbox がうまいんですよね。だってあれは本当一番昔からさ、ダイレクト X っていう、
はいはい、
あの古来からあるものをずっと引き継いでるから、
そうだね、
うん、やっぱうまい戦略だな。だから任天堂は最近その方向に行ってるらしいですよね。だからキューブとか、あのキューブとかあったじゃないですか、64とか、うん、だからあの使い方自体はとりあえずあの DS でも使えるって
。何、じゃあ
その開発方法は
ソニーのそのプレステシリーズって、あれ互換が全くない の、
うん、あの2から3に行った瞬間思いっきり変わった、
ツール軍が、
うん、
あそうなの、
いやまあツール軍まではその秘密工事があるから全く分かんないんだけど、まあ、あの聞き知った範囲では、うんうん、なんか2から3に行った瞬間ひどい、
1から勉強し直さないといけない、
うん、新しいライブラリを知ってないなみたいな。しかもなんかマシン語近いことやらなきゃいけないみたいな。
あ
そんなの勉強してる暇もないしさ、そのハードと同時発売のソフトすらあるわけだから出せないよね、そんなの。
でも実はそのプレステ3の機能めちゃくちゃ使ってる人はトロっていう、
ああはい、う
ん、なんかあれってなんか異常に高度な演算とかしてるらしいんで、
うん、
なんかあの可愛いのに意外だなみたいな。まあちょっと話はずれましたけど、うん、
まあでも原点といえばなんか俺はやっぱそんな感じだね。なんか作れる人がいるみたいな感じは、うんうん、あとやっぱそれがなんか意外と近い距離で見るんだよね。そのおもちゃとか触ってても作ってる人はまあそう見ることはないんだけど、うん、その頃なんかその MSX を買って、なんかその素人がその自分でゲームをプログラムを書いて投稿するっていう雑誌があって、うん、まあベーシックマガジンというゲーム
が
あって、うん、ほんでその素人がどんどん毎月なんか何百というゲームを作ってくるわけよ、はいはい、そしたらもうさすがに、あなんかその辺のやつでも作れるんだとか思うからさ、うん、
ベーマが僕パソコン持ってない時から読んでたんで、
ね、あ僕も知らんけ
ど、あでもそれは分かる
逆にこれを見てパソコン欲しいなみたいな、
あそう後ろのチラシとかも
う穴が開
いてる、他のパソコンとか欲しくなったんだよね
なんかでもこれ原点って意外とゲームをやった瞬間に思ったりも僕はしたかも。
いやもうちょっと下って創作活動をやり始めた原点ね、まあそれはやっぱ環境がたまたまあったからって意外と大きいよね、うん、多分 MSX を買ってもらったからとかさ、
はいはいはい、
そうね、だから俺とか最初は A じゃないわけだしね、
うん
うん、僕はなんかたまたまの98をやってゲームしかやってなかったんですけど、キーボードあんのにもったいから、キーボードを使って何ができるかなっていう、まあ、調べたらまあプログラムとなんだっけ、まあ、文章だったんですけど、でもそのプログラムはやっぱその上田さんと全く同じ理由でビジュアルスタジオ10万とか
だ
から買えねえよっていう理由で
そうだ、ね、
ただしなんかなぜか知らないけどなんかその家族にワープロソフトだけ買ってもらえたんですよ、
はい、
ワード、まあ別にそれプラス自分でバイトしたものを合わせて買ったんですよ、
太郎的なやつ、
そうそうそうそう、それだけはなぜかまあいいよいいよみたいなことを言われて買ってもらったから、じゃあ文章をしようみたいな、
あそういうのでかいかもね、なんか自然の流れみたいなのあるよね、
うん、やっぱなんか結構成り行きってでかいと思うんですよね、うん、
あそうか創作活動ってこと
で、
ね、
そう、自白屋さんもなんかそのさっきのデザイン本かなんかがあってシューティングを一生懸命作ってたらこうなって音楽はいいやみたいな、
なんか数年したらその方向の向き進化したらあの東方になったかもしれない、
まあ、でも元はあのトゥーミックスだったらアニソンが結構流行りだした時期に譜面が変えなかったっていう理由で耳コピーみたいなことをずっとやってたのが起源みたいなものはする。
でもやっぱ能力に合ったことをやるよね。だって普通の人も耳コピーって俺は とにかくできないんだよ。その
あでも耳コピーっていう概念はなかったんだ
よ、ね、あないけどそのやろうとはするじゃん、その、うん、聞き取って何の音みたいな、うん、無理だからねそのやってもできないしみたいな。
まあ小さい頃からその、まあ、何かやってたっていうのは大きいかもしれないけど、うん、僕の場合はピアノ習ってたとかだから、
はい、うん、ある
そうね。あとは原点っていうのはある意味原点かもしれないけど、僕の小学校の時に Y 君という友人がいたんだけど、彼はなんかねその方眼紙を使ってマリオの面を描くのがすごい好きだったんですよ。
方眼紙でドット絵的なこと。
でも分かる、方眼紙使ったらなんか迷路とかなんかドット絵とか描くよね
なんで、まあ、僕もそれをなんかすごいかっこいいなと思って真似してて、はい、でだんだんその RPG をやってなんかドラクエなんかドラクエ なんかその攻略モードを読むのがすごい好きで、うん、なんか自分の考えた世界で武器がいくらないないくらそういう設定作るのがすごい好きだと。
ああでもそれなんかみんなゲームブックみたいなの作ってます
よ。そうそうそうそう、
僕ゲームブックは作りましたよ。
あ、うん、だからそういうことやるやつやっぱ向いてるというか将来そうなるね。やっぱやんないやつはやんないんだよね、うん、なんか俺の基準だとみんなやんだろうとか思うけどさ、いやみんなはやんねえよね
でもそれ言ったら多分テーブルトーク RPG、
ああそうね、
そこら辺とか
そう、マイビクシとか白夜さんとかになるとやっぱ知らないんだよね、テーブルトークとか何とか言われ
た
から
さ、まあ、僕も存在しか知らない。あ、てか友達やってたんだけどなんか意味わかんなくてやめたみたいな、
う
ん、
そうだ、そこはびっくりだよね、世代差かとか思うから
いや世代、いや僕らの世代でも全然やってたから、うん、世代じゃないと思うけど、とまあ大体そんなところで、まあ、まとめると、まあ、成り行きと環境みたいな、
成り行きと環境なんかそういうものに触れる機会があるから、ね、ただゲームやってるとかじゃなくて、なんかこういう人がこうやって作ったぜとか、
なんか作る何かに触れるみたいな、
う
ん、
あでもここでいろいろ学ばせてもらってて、なんかことさらプレステ1のカルネージハートっていうゲームが、
あ、なんやっけ、タイトルだけ覚えてんだけど、どんなやつやってる、
プログラムチップみたいなのを自分で並べてって、
うん、ああ、なんか右に曲がる左に曲がる、
ああ、はい、ああ、あったあったあった
あ, あれを昔ずっともう友達と2人でしか流行ってないんですよずっとやり続けたことを思い出してて、
あ、今めっちゃやりたくなってきた、
うん、でしょ、
やりたくなってきた。
でもやっぱそういう感性なんだよね、その本当に興味のやつってさ全くそういうのにいかないんだよ、なんか、うん、何これみたいななんか今だとさちょっと面白いのがなんか本当にプログラム組むようなゲームってもうできないじゃん、うん、本当に完全にゼロからコンストラクト、あと多分今ダンテみたいなのってあんま早いねんと思うし、
ピカブルではでも結構新しくなって出てはいるんだけどね、うん、
なんか今緩い創作ツールとしてなんかメイドイン俺だったっけな、
あ、はいはい、
DS のあれはすごいと思うんだけどね、
あ、
なんか緩い創作意欲を満足させるツールみたいな、い
や、あれはちょっとニコニコとかで僕も少し見たんですけど、うん、プロが本気になりすぎ、
そうね、
エロゲーみたいなのが出して人間が大回りして
なんかアマチュアの人でもその簡単なドット絵描いてさ、あれなんかその昔のファミリーベーシックと一緒でさマリオとかも使えるんだよ、うん、なんかそのマリオとかを適当な位置に置いてなんか自分でその軽いゲームが作れるっていうのがあって、
ピクチャーマリオとかでも作るんだよ、
うん、複雑なゲームで全然作らないんだけど、うん、普通にちょっと作りたいみたいな気を満たすのがあって、なんかあれきっかけでなんかそういう方向に行くやつも結構いると思うんだよねあとやっぱあれって多分興味のやつって全く買わないと思う、
うん、
なんかそういうのになんか今なんかラジオ聞いてる人でいや普通に興味ありますよとかいう人は多分向いてる、
うんうん、
そんなとこです。
興味っていうかもう好きでも飽きるっていうことを知らずにやってる人っ
す。ああそうそう、
ああそれはでかい、
うん
うんうん、なんかこれ絶対真似できないみたいなことやってるね、
うん、なんかロールプレイング作るとか作る系をしたらなんかその何日単位で触ってるやつは結構いけるあ、普通の人触ったら速攻飽きるしね、何のこっちゃとか思うよな、ね、いろいろ、まあ、
そんなとこですか、
そんなとこです。なんかそういうのに興味あったらなんかそういうのやってみたらどうみた
いな、まあでも今いい時代ですよね、ウェブプログラミングは全部がフリーで落とせるし、
あでもそう、うん、ツールがただっていうのがでっかいね、
そうそうそう、すごいね、だって OS すら今ただじゃ下手すると、
下手すると、まあ下手するとというかオープンソースだから、
うん、
まあ、ただ逆にゼロから何かを作りにくいとは思うけどね、そのゲームが高騰になりすぎて
何でもやれるから、
今ポンみたいなやつ食っても受けないじゃん、なんかブロック崩しですみたいな、まあまあみたいな、
まあでもポンでやって勝つと女の子の指示が出ると大入る、ね、
そう。
あ、それをやるとなんだっけ、あのタンブラーからなんかいやらしい画像引っ張ってベロッと表示するとわーみたいな。
あ、なんかそうね、さっきのメイドインオレみたいにルイ創作スーパー使うと面白いかなとか思うけど、ね、
まあ、まあその意味ではノベルゲームってやや高騰、高騰というか、まあ
そうね、やっぱノベルゲームをやろうと思ったら特殊で、うん、俺がたまたまその文章とかその月姫とかノベルゲームに興味があったからやってるだけで、うん、なんか昔のままでそのアクションゲームとかそういうのに興味があるとかだったら多分選んでないね、うん、
ああ、ブロック崩して後ろからなんかエッチいお姉ちゃんがどんどん出てくる、
そうね、たまたまその小説とか文章系統に興味があったからノベルゲームやっただけで、うん、うん、
まあやっぱ環境なりゆ
く環境ね、あ、これがそのスクリプトでなんかシューティングゲームが作れるみたいなのが流行ってたら俺こっち系統に多分来てないわ、同時ゲームとか多分作ってない、ね、
あ、多分僕も一歩間違えたら多分文章とかやらずに普通のプログラマーですからね、
あ、まあ僕もそうね、トゥーハートと出会ってなかったら、
あ、そうね、そういうのでかいね、
まあそんなとこですか、
はい、
他なんか読むなんかあったっけ、
いや制作者とは毎回一通限りなので、はい、
じゃあ引き続きお便りを募集しております、
はい、お待ちしてます、
イエーイ、
テイルズステイチューン、はい、ふつおとのコーナーです、
イエ
ーイ、
というわけで読みさせていただきます、ややこネームクロムさんです、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、テイルズ中の皆さんこんにちは、クロムです、
チャンス、
メール読んでいただいてありがとうございます、
チャンス、
前にちょこちょこ話してたんだけど、アニメイトのジェムという広告媒体にちょっと載ったということで、
はい、
まあ見てくださったようで、うん、開けてびっくり、広告のサイズがでかい、そうでかい、なんかその、はい、新聞って言ったら変だけど、はいはい、サイズで載ってて、ひまわりよりでかいスペースに載ってます、勝ったという感じでしょうか、いや全然みたいな、
いや全然、あの多分売り上げがね、多分17、8倍以上上だから
生々しい話をしましたけど、はい、まあでもでかく取り上げていただいてありがたいです、
全くです、
はい、そして質問です、最近店頭で上田さんがイラストをしているライトノベルをよく見かけるんですが、本には印税というものがありますね、印税というと著者がもらうものと認識していたのですが、うん、イラストを担当した上田さんももらえるんでしょうか、うん、またもらえる場合著者との比率はどれくらいなのでしょうか教えてください、
どうぞ、
なんかこれ白紙オツ的なやつなんで、
あ、まあ、ね、じゃあ軽く答えますけど印税はもらえません、あれは本当にその漫画もそうなんだけど、その基本的にああいうのって原作者の権利のものなのね、
うん、
なんかそのこの場合はまあ著者さんというか、まあ、文章を書いてる作者さんに全部の権利がいって、印税が発生する場合は 100% そっちに行って、うん、僕はまあそのイラストをなんか買い切りという形なんだけど、まあ、売ったという形なんで、ね、まあ、その売って原稿料もらって載せてもらった、うん、ただしまあそれから以降売れてもまあ僕には印税は入ってこない、うん、だから印税率としてはゼロです、
うん、
どうですか。
どうですか。
イラストレーター
、夢は
イラストレーターを目指す人は考えた方がいいですよ。
この話を僕は確か夢さんと会って2回目ぐらいの時に、いやー儲かんないよってもうすごい心底なんか死にそうな顔しながら言われた記憶があって。
そう、ね。ただまあその小説一冊書くのってやっぱ時間かかるから、うん、イラストってやっぱそのライトノベルとはいえ点数的には少ないから、うん、まあかかってる時間は少ないし、まあ当然かなと思う部分もあるんですが、うん、やっぱそのすごい部数出たりするやつもあるから、
う
ん、まあ一応出版社によってはそのアニメ化するくらい、まあ10万部とかそのくらいに行くと印税が何パーかもらえるところもあるみたいですが、うん、まだ俺にはほんのちょっと遠い世界なのでわかりません
、はい、
いつかもらいたいものです。
なるほど。
はい、というわけで、
うん、
本には印税というものがありますが、調査さんがもらうものです。以上。
比率は、0対100。
はい。
漫画だとじゃ変わってくるってことなんだ。
漫画の場合は自分が話を考えてるから、それはその漫画家の人が原作者だ。
うん。
だからそれ 100%。
あ、じゃあ漫画でなんか2人でやったりする人とかいるんじゃない？その絵と原作やってます
よみたいな。その場合は半々。
半々。
そうね、漫画の場合は絵だけつけててもやっぱり半々になるんだよね、うん、漫画っていうのがなんかストーリーの一部と認められてるからなんだろうけど、うん、まあ、そこら辺はややこしいというか、
そこはじゃあ折半ってことなんだね。
なるほど、
うん
うん、
さて
というわけで2通目のお便りに行きます、
うん、
はい、ややこネームランババンさんです、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、これ普通歌っぽくないといえばないな。 すいません、間違えました。
ありがとうございました。
また次回メールにちゃんとその制作者オツのコーナーと書いてありました。
あ、本当
次回読まさせていただきます、はい、あ、これは同じ方か。あ、これ軽くていいかな。ややこネーム、迷いさんは嫁にしたいです。ありがとうございます。
迷いってあれだけ音だって。
あれ。まあ混乱するけどね。うん、はじめまして、いつも楽しみに聞いています。ラジオを楽しみに生きています。
いや、もっと別のもの楽しみにした方がいいと思うよ。
収録の12月シリーズで、友達、白様好きとキャラ論争が起こりまして、
キャラ論争はあるよね。
テールチューさんの作品は、ルーレシアまで全部プレイ済みなので、皆さんのお気に入りキャラを教えてください。まあ、これ単品の作品では前にちょっと言ったような気がするけど、まあ、全体通してみたいなんで、まあ、普通オタコーナーなので軽く一人1キャラずつみたいな。
じゃあ逆や、
僕一人、あ、でもやっぱ白かな。
あ
いや、ユキで。
ああ
そう、
あと定番ですね。
あまりさんは、
僕はいきなし振られたんで、あれなんですが、多分青。
ああ
多分青ですね。
まあ、僕、まあ、なんか収穫ばっかだから、あえて変えると、僕、あ、なんか、まあ、2つちょっと挙げさせてもらうと、1つはユキ、これなんか珍しくよくできたなっていうキャラ、うん、ジャラで、もう1人は あんまりあの話じゃないけど、あのルーデシアのロザリン姉妹が僕は、あのキャラは結構、マジ吉でいい感じだと思った
んです。そうね、話であんま変わらないのがちょっと残念だけどね。
うん、いやちょっと話に絡めないな、あれ主人公のゲームが作りたいんだよね。ヘロゲとか作んない。
全部だと思う
ん
ですけどね。ヘロゲのキャラの方が好きかも。
あ、
出る中のキャラ、
はいはいはい、
じゃあ上田は、
おお、まさきかな。12月の主人公か、
はいはい、
あの人格は割とキャラが立ってて好きですね。
なるほど、まあ大体そんな
感じ、大体そんな感じですね。なんかまた人気投票とかもやりたいけどね。まあ来年とかまた何かでやってみるかもしれません、うん、
はい、
まあ、まあ、キャラ論争を続けてください。
火に油を注ぐ、
はい、
でも必ずあるよね。ただ、はい、マルチと先輩で相当喧嘩したからさ、昔。
あ、そうね、ギャルゲーとかってそのやっぱりどのルートを選ぶかでみんなそれぞれ遊ぶんだけど、やっぱお気に入りのキャラとかできるから。
ああ
、うん、あとね、やっぱ
なるほど、
最近はそのみんなで共通でやってるギャルゲーがないからそんなことないけど、うん、ある時はやっぱ懸案なのね。理解できないみたいな。
シスプリとか大変だったじゃん、結構。
ああ。
13人の 妹がいっぱいいる中で、誰がいいとか、殴り合いになるから
ね。あるね。やっぱタイプ別だからさ、まあギャルゲーそうしなきゃいけないんだけど、うん、やっぱ分かれるよね。
うん。
この辺がまあ面白いところであるんだが。
ああ。んなとこですか。
僕は田町さんが好きですよ。
ああ、甘髪ね。
ああ、じゃあ俺と喧嘩か。
ね、喧嘩していきましょう。
あ、でも顔が意外と人気あるんだよな、なんか。
まあ、いいや。
はい。というわけで、お便りを続けてお待ちしております。
はい。
はい、
テイルズステイチューン。
はい、デミのコーナーです。
で
ーというわけで、6月あたり発売予定の
ちょっとどんどん広くなってきた。
新作デミの、まあ、内容とかを喋ったりします。
喋ったりします。はい、
はい、というわけで、前回、まあ、キャラの、まあ、特殊能力みたいなものがあるみたいなことを話して、はい、うん、続きとして今日は、何でしょうか。
あ、じゃあそのなんだっけ、その能力を生み出したやつみたいのがいるんですけど、はい、まあ、そいつの話みたいな、
黒幕
みたいな、エンヤバー的なこと。
あ、分かるのかな、あの弓と矢みたいな。
分かんないやついんの。
え、何それ。
え、ズッキュン、ドキャキャ
キャ。逆屋さん唯一ジョジョ読んでない人だからさ。
ああ、ていうかジョジョ読んでないの問題で、それで満喫で全部読んできて、それ
は、うん、ジャンプ読んでない、
あの、じゃあ第3まで全部読んできて。
この世代でジョジョネタが分かんないとかもう終わってるからさ。
で、今武田さんが3まで読んできてって言った途端に、もうこっから4部もちゃんと読めよって声が殺到です。
4部っては森王朝だよね。
そうです。
あ、まあ、4部
だから、
あ、まあ、別に、あ、もう、あ、そう、4部まで読んだけど、
え、マジで5部読んでねえよ。
ジョジョバーナ、
ほらほらほらね、ジョジョバーナ、こういう人がいるから。
ジョジョバーナ面白いんだよな、あれ、うん、僕後半ぐらいまで読んだから、たまたまなんか一周ジャンプ買い逃してあれで嫌になってやめたんだ
よ。マジで買い茨城生行けよ、もう。逆江さんと一緒に行けよ、もう。
でもそしたら新宿村読み出すから
さ。あ、でも僕は2部が好きです。
ああ、みんな好み分かれる。
あ、僕はやっぱ3部かな、定番。
主人公があれぐらいバカな方が多かったですね。
ストロハイムさん。
はいはいはい、デミデミデミデミデミデミデミ。
じゃあまあそのエンヤバがいるんですけど。まあまあんとまあそのなんかその世界の中のミサトっていうまあ少女がいるんですけど、
はい、
まあそのまあ女の子がその。フィスコとかデミとかに、まあ、能力を与えたというか、
はい、
厳密に言うとそのデミの世界観というのはそのマトリックス の, その電池の中みたいな話で、あの仮想世界みたいな、
はい、
になっているっていう。で、まあ、その中の特殊なパラメータを割り振ったのがその、まあ、前回喋ったフリスコとかみたいな能力を使えるやつっていう、
はい、
あ、それはもう意図的に振り分けた、
まあ、いや単なるランダム、まあ、別に作中ではその喋ってはいないけど、うん、で、まあ、なんかその世界って、まあ、世界をシミュレーションしてどうなるのかみたいな、あるいはその中にまあなんだっけ、その、まあ、あれ言ってしまえば神様みたいな存在なんですけど、
うん、
その自分がそのお話に介在したら、まあ、介入して、
うん、
まあ、まずあのまあなんかかき回して思、まあ、楽しいことやろうみたいな、うん、そういう意図を持って行動しているキャラっていう、
うん、
まあ大体そんな感じか。うーん、なんかそれ以外何も喋ることあるかなみたいな終わり
、うん、え、なんでかき回してるんですか。
あ、もう完全に娯楽のため、
あ、趣味、
うん、でまあそうするとで、なんかそういう、まあ、枠組みみたいのがあって、うん、で、その、言ってしまうと、その、ミサトが用意した筋書きみたいなものを、まあ、デミとかがどう、こう、なんか、うまく切り抜けていくのかっていうのが、まあ、前後半からそんな感じになっていくよっていう流れですね。
うん、しかし、まあ、なんか、争い挟むと、ぼうよとしとんな、なんか。まあ、やってみてね、くらいだね。
意外となんかそういうロードノベルってさ、例えば 2,3 種類ぐらいでさ、例えば一番あの分かりやすいのが逃亡者とかあるじゃないですか、リチャード・キンブルが逃げる、はい、あれだとものすごいサスペンスですけど、うん、だってパーフェクトワールドとかであるじゃないですか、ケビン・コスナーとアンデル、あれって結構のんびりとした話じゃないですか、
まあ、
ちょっと撃たれて逃げるところだって全然緊迫感がないでもないし、どっちかっていうとその少年とそのケビン・コスナーの犯罪者、
はい、
犯罪者 の, そのやり取りの方が大事みたいな、僕どちらかというとそっちの方が好きなんですよ、
あ、
だから別にそのなんか暴揚としたというか、まあ、そういう空気は意図はしている、
うん、
やっぱり今日もキングっていう言葉が出たな、
うん、
やっぱり今日もキングっていう言葉が出たな。
何キング、
キング
リチャードキング
何それ、
え、
誰あれやべえ、浮いた、
え、なんか言ってないです
よ、ね、何、マキャモンのこと、
ああ、だから多分マキャモンからスティーブン・キングを多分想像したのと思いますよ、はい、
よくわからないの。
キングっていう言葉になんかね、もう敏感に反応しちゃいますね。
まあ、みんなキング読んだ方がいいですよ。よくわかんない、つながり
じゃあドンキングでもいいじゃん。
みんなキングとか読まないんだよね、なんか。うん、何なのその人類。
あ、でもやっとあのほら、うん、上田さんから借りた。
あ、クーンツでしょ。
うん、あれはクーンツか。
うん。
うん、まあ別にクーンツも読んでなんなのとか思うけど、うん。
なんか眠くなるね。
マジで。超面白い。
いや、ウォッチャーズ超面白いじゃん。何言ってんの、
なんかその、
うん、
なんか全然関係ない話題だけど、なんか本読んでない人のことよくわかんないね、なんか最近それは思う、なんか日常的になんか読んでないやつって何なんだろうとか思うね。そう、マキャモンとか多分一生読まないやつがかなりいると思うんだよね。
あ、まあね、
うん、なんかまあそう、ノベルゲームなんかやる人、俺も昔ちょっと偏見があって、ノベルゲームとか好んでやってる人ってなんか普段本も読んでるとか思ってたけど、案外そうでもないね、なんか、
う
ん、なんかノベルゲームはノベルゲームで、あとラノベもなんか意外とやっぱ読まない人も多いみたいな、
あ、
なんかみんながそのラノベやったら流行っているけど、やっぱ読まない人は読まないね、ゲームとかその漫画なんぼ好きでもなんか読まないみたいな、
うん、なんかそうだ、ノベルゲームってその小説からのノベルゲームじゃないんだよね、僕の考え。
ああ、
ゲームのジャンル、はい、1ジャンルでしかないっていう。
ああ、でもそれはわかる、
ゲームノベルみたいな、
そうそんな感じだ、
僕と言われたらノベルゲームみたいな、
そう、ね、だからトゥーハートとかってゲーム要素が高いじゃん、そのどのキャラを攻略してうまいこと選択肢選んでエンディングに行くかもみたいなことがあって、うん、まあ、特に今とか選択肢の入れたものとか作ってないから、やっぱゲームっていうあれは薄いんだろうね、
うん、
もうちょっとゲームしたのもいいのかなとか思うけど、うん、まあそのうちね、まあ、デミの話でもノーなってきたし、
なんかそんな話題が広がんねえなんて、ミサトとか。
じゃあデミの話はまたおいおいという
あ、でもなんか毎回なんかそういえばあのアマリさんが質問するっていう形式
だったんですけど、ああ、そうですね、前回休みだからの、質問
まあなんかなければ次回。
ああ、じゃあ次回までに考えておきます。
あ、じゃあそれで、
はいはい、でちなみに発売ぐらいまであと何回このラジオあるんですかね。
1回か2回かはあると思う。2回はあると思う、うん、まあ実際そのマスターアップしてもプレス工場に出して、今回イベントがないから、うん、その後委託ショップにお願いだから、かなり
あ、じゃあ3、4回分ぐらい質問を考えておいて。
そうですね
まあまあまあ、あればね、あれば、あの聞いてる方から質問がある、あ、まあ、それが何よりと、
はい、
でも必要もしようもない感じがよくわからんみたいな
まあそういうことを考えてもらって、
まあ多分体験版とか出せば
さあ、
うん、そうね、ホームページがまだない感じだから、う
ん、はい、
まあ、体験版も ぼちぼち用意しておりますので、
はいはい、楽しみということでデミのコーナーを
終わります
はい、エンディングのコーナーです。
イエーイ。
というわけで先ほど、まあ、情報誌というか、まあ、ここが配られたように、はい、アニメイトさんと、アニプロゲーマーズさんで、
はい、
通販と店頭で部数が少ないんでちょっと通販と店頭どっちかやってない場合があるんですが、うん、収穫の12月冬以降をどんどん再販されていきます、
うん、はい、なんか一部のショップ、
そうですね、
一部の支店っていうの
か、はい、ちょっと地方で聞いている方とかはちょっと通販を見ていただくでなかったらちょっとまあないのかと思っていただくみたいな、ちょっと本数がまだ少ないんで、はい、
うん、
まあ、そのうちちょっと冬春夏秋と揃えていきますので、
はい、
まあ、収穫の12月触れたことがない方はちょっと見ていただけると幸いです、
はい、
あとは6月にデミが発売予定で、うん、コミケにも、あ、そうか、今日新作の話をするって言ってしなかったな、
まあ、ね、次回のラジオあたりで、まあ、
あたりに、まあ、一応コミケとか、まあ、夏冬にかけて出すものの話をしたいと思います、うん、というわけで、まあ、次回は5月半ばから、
まあ、うん、まあ、では来週なんですけど、
はい、撮りたいと
思
います
、
まあ、
うん、
いい
うん、ということで、
はい、
まあ、言い残したことを、まあ、定番で聞いていきましょう、
はい、じゃあ私から、はい、まあ、M3 の方の108スタジオに来ていただいた方、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんかさっそうと買っていっていただいた方もいらっしゃって
さっそうと
何すかそれまあいいや、
いやだってありえないじゃん、うち、ね、普通に出して、
うん、
多分全く知らない人はそんなさっそうと買う人は多分いないから、
まあ、事前になんかそのテール中か、まあ、白夜さんのホームページをちょっと見たかで、
うん、知ってる方だと思うんで、
はいはい、
なんかあとゲームを知らなくてちょっとでもなんか話はぐらいは聞いてるっていう人もいらっしゃったりとか、
あ、はいはい、
もういたんで、まあ、ゲームの方ももしよろしければ、
あ、そうね、つなげていってほしいですね、
うん、まあ、じゃあまた次回次 の, あの M3 も、
あ、まあ、落ちなければもう1回チャレンジ、
ね、
常に2回、
あ、2回か、
で次は秋ですね、
10月とか11月とか、
うん、もうちょっとなんかちゃんとしたものをちゃんと作って、
ああ、
そう、一応今回なんかオリジナルの、
はい、
なんかそれっぽいやつを、
それっぽいやつを抑えていきましたね。
一応、うん、出しました。
じゃあ次はどれっぽいの？
あ、でも系統は変わんないから、やっぱ物語に絡めていきたいっていうのはちょっとあるんで、うん、ああ、一応現在私のホームページで完全にそのフルコーラスが来てるので、
うん、
まあ聞いてこんなもんかみたいに思ってもらえれば、
なるほど、
嬉しいですね。
はい。
はい、
お疲れ様です。
じゃあ、かまりさん、
僕はそうですね、ゴールデンウィーク中に2日ばっかりなんか歩くことが多かったんですが、
はい、
うん、翌日に筋肉痛が来て一安心ですね。まだまだ体の方は大丈夫だ。
え、なんで大丈夫だ。
遅れて筋肉痛が来ると、まあ落としたっていう
状態。ああ、なんか最近それは聞くね。
もっと先に来るってこと？3日後ぐらいに来る可能性がある。
ああ、その可能性があったんですけど、まあとりあえずその初日歩いた次の日にはもう筋肉痛が来てたので、
うん、
まだ大丈夫な、体まだいじめられるな。
ああ、
なるほど、
良いですね。
その2日目にちょっと集団で動物園に久しぶりに行ってみよう。
あ、
動物園行ったんですけど、多摩動物園、
はい、
いや、
あそこきついでしょ。
きつい
坂だから
あのね、あれなんですよ、入場地点が 一番坂の下なんですよ。
ああ、そうですね、山登っていくから、ね、
だってあのライオンのあるあたり結構上ですよね。
そうですね、
あと昆虫な昆虫
そうそうそうそうそうそう。でみんな最初にライオンとかって言うからライオンって言ったらもう登り坂をトコトコトコトコトコトコで後ろ振り返るとスキー場みたいになだらかな坂になってる。
ああ、そんなところに立ってんだ、
う
ん、
で一番 の, あの見どころがコアラなんですけど、
えコンクチャーセプスかゴキブリじゃねえの。
ゴキブリじゃないないないな い, な い, な い, な い, ない
あれすごいよね。
ないない。でまたそのコアラっていうのはなんか一番ビップで、うん、コアラ館って言ってそのコアラだけコアラ用の建物があってて、
ああ
でもなんか押してたよね昔コアラで、
うん、そしたら、うん、どんだけビップなんだろうなと思ったらみんなあの木一匹にもう窓で囲まれてるんですけど、うん、あの全然窓の方に向かずにこんな
背中向けて、いや、
背中向けて木にこうぶら下がってるような感じ。
あー、まあ、
サービス精神ゼロみたいな感じで、おお、さすがビップやなって思いなが
ら、まあ、そうだな、
楽しんできました。
まあ、振り向いたら死ぬぜみたいな。だって実はコアラって人間の10倍ぐらい握力あるからさ。
まあ凶暴らしいよね、
うん、抱きつかれると死ぬぜみたいな、
うん、あのそうですね、それを体験して佐村弘明さんかなんかが、無限の住人
の、はい、
短編集かなんかで、ね、多摩動物園が出てくる話なんですよ、
はい、
お引っ越し、
そうそうそう、お引っ越し、ね、はい、初めてのデートで真夏日にあそこの多摩動物園で永遠と歩く道を行く、あれを思い出しました。そんなことがありましたとさ。
なるほど。
で、武田さんは、
僕は相変わらず牛肉の生ハムを作ってるんですけど、もうあと10日ほどで出来上がって
寝かせてる感じだ。
あと熟成して、あれ1日1回その肉にあのなんか水分を取るために、うん、あのキッチン系ペーパーでくるんですけど、あれを1日1回取り替えるのが結構1日の楽しみで、でちょっと味見してみたんだけど、結構匂いがね、なんか腐ってるみたいな匂いするんだけどね。
大丈夫。
ああ、いやでも腐ったような匂いって腐ってるんじゃないですか。
いやでも食べたけど全然食べられるから、お腹壊したりもしてない。でもやっぱ味は非常にいい。
あ、じゃあ今度はソーセージ作ってよ。
腸詰め、いや2回目はちょっとこの同じ料理作ろうかなと思ってね。今度はちゃんとあのなんかあのなんだっけ、タイムとかクミンとかあの辺の臭み消しするちゃんとスパイスをちゃんと練り込んで、うん、それをやって匂いを消せばちゃんと大丈夫なはずだから、味はもういい、塩と胡椒だけでも全然いけるから、うん、まあとりあえず今のだいぶ実感をつかんだから、次第2回のチャレンジいきたいと思います。というのがまあ最近のあれかな。もうなんか正直ゲームとかどうでもいいんだ
よ。バラバラやな。
もうなんかもうにあの燻製とか作って一生送りたい。
あ、肉職人になりたいみたいな。
これいいやんみたいな。というわけで上田は
なんか特にないんだけど、机買った。なんか
あ、なんかすごいやつ。変形するやつで。
そう、なんかそのパソコン用のバカでかいデスクみたいなのがあって、机これで十分かなと思ったんだけど、その一日中なんかやっぱ決まった体勢でいるから結構しんどくて、ほんでその座椅子の高さのなんか、うん、テーブルか、
はい、
それでちゃんと作業机にできるやつを買って、うん、今やってるんだけど、なんかえらいはかどって、いや良い買い物したなみたいな。
あ、僕も最近なんかパソコンとかで作業する姿勢変えて、最近なんかあの布団の上で仰向けのパソコンやってる。
ああ、知ってる、秋葉で売ってるやつで。
あ、僕の場合布団の上ただあのクッションを置いてそこにパソコン置いてるだけなんだけど、
あの
ちょっと机欲しい。多分あれあればもっと能率上がる。
あれ安いよ。
あ、いくらぐらい？
なんか4キュッパぐらいだったよ。
あ、本当？じゃあ今度
買おうと思ったんだよね。
今度給入れたら買おう。まあやっぱそのなんか姿勢が変わってるっていうのは結構大事みたいな。
なんかいい椅子だろうが何だろうが疲れんだよね、やっぱり10時間とか座ってると。
だって人間のさ、直立姿勢や重力によって負担がかかってるから。僕の場合寝っ転がると完全に重力から解放されるから、結構意外と疲れ知らず、
はい、さすがに俺は寝っ転がって言い訳かけないから、やっぱり体勢を変えるだけでもだいぶ良くなったし、
じゃあ白夜後であのその店の場所教えてよ。
あ、なんかでも有名なあのさ、なんだっけ、ディスプレイをこう動かせるようにするやつとかあるじゃん。
ディスプレイのアーム、
はい、アーム、あれでなんかキーボードとマウスを置くアームみたいなのも売ってるのよ、
う
ん、それがものすごいなんかすごいかっこいい、
メカキチみたいな。
そうそうそう。
ああ、これなんだ、以前あの秋葉行った時も教えてもらえばよかったな。
すごい。それも1万円ぐらいだから、あ、それなんか今度買おうかなと思って、う
ん、それはこんな風に今マイク釣ってる三脚みたいな感じのが3、4本ある
って。いや、すごいの、なんか横ももちろんなんだけど、うん、こう工場のさ、あのガラガラガラとか動く感じになるんだよ、
はいはいはい、
ローラーもついてて、はい、だからもう変幻自在なの、
なんか旗から見てるとトランスフォーマーみたいな、
そうそうそう、
まあなんかそうね、
だからデスクワークとでなんか継続的に何かやるとなんかもうスポーツみたいなものになってくる
な
って、まあ
そう、だからやっぱなんだっけ、別に僕は椅子、そのファミレスとか喫茶店とかに行ったりするけど、やっぱあれもまあその一時的にそう立ったりするから、まあ変わるってさ、
そうね、昔なんかその椅子とか机とかの環境に凝ってるやつなんか、なんかブルヨだなとか思ってたけど、やっぱああいうとこに行くしかないね、なんか、
うん、なんかインターフェースになるよね、うん、まあ、まあ意外とその、あのネパソコンは結構いい感じですよね、
ネパソコン、
ネパソコン、まあ寝ちゃダメだけど、
いやそのまま別に寝たりはしないですけど、なんかヒントになったらそのウィニーの開発者の人がすごい面白いですよね、うん、ウィニーの開発者の金子さんっていう方がなんかすごい、まあ超天才プログラマーなんですけど、あの人は自宅にあの介護用のベッドみたいな、あの入院時のベッドあるじゃないですか、あのむくっと起きるとなんかテーブルみたいになってそこにご飯を置けるっていう、その人はそこにパソコンを置いてガタガタガタって打って疲れたら倒れて寝て起きたらまたガタガタガタって、
あ、それも打ってた、
ウィーンって動くやつで
しょ、あ、そうそうそう、
あ、動く自動のやつ、
まあいや自動までは知らないけど、でもなんかそれで作ったって、
あ、でもそれがやりたいんだったら普通にまたそれも同じ店で売ってる、
ちょっとまだかな、そう、お店の場所教えてよ、
うん、もう完全にもう老人 Z とか、
いや別にそこで何時間も作業とかできないから、寝っ転がってもやっぱ限界は来るんですよね、
まあね、
まあまあそんな感じですかね、
はい、
どんな感じか知らないけど
というわけでよくわからない話になってましたが、
はい、
まあ今回もお相手は上田美里と
武田と
白夜と
あまりでした、
はい、
お疲れ様です、
お疲れ様です、
さよなら、ういっす。